今朝は子供の日、花の日の礼拝ということでもありますので、主イエスキリストが子供たちのことをどのように見ておられたのか、また私どもが子供たちに対してどのようにあるべきかの、あるべきなのかということも含めて御言葉に聞いていきたいと思います。まあ、しかし、説教は御言葉の時は貸しですから、そのことは中心になって、それぞれ思うところをそこで、ね、持ちたいと思っています。主イエスの一行がカフェルナウムに来ておられます。カフェルナウムは主イエスのガリラヤでの活動の中心の場所となったのです。そしてその上で何の説明もなく家に着いてからというふうに言われております。それはカフェルナウムで主イエスが行かれ泊まられているところ場所には、実は何の説明も必要としない自明のことだということがそこにあって語られているのです。じゃあこの家はどこだったかということですけれども、それはペテロの家というふうに考えられています。ペテロの家を主イエスは常宿としておられたのです。主イエスは家に着きまして弟子たちにお尋ねになります。道の途中で何を議論していたのかと問われるのであります。主イエスは道々弟子たちが議論していたことを知っておられたのです。ですからその時には口にを挟まず議論させておかれたということであります。大体ですね、何か話していることを知っていたら何を話しているのかと注意を払わないはずがありません。でイエス様のことですから、注意を払えばすぐその場は何かということは分かるはずです。ですからイエス様は分かっていながら実は何を話していたのだとお聞きになったということで、あります。宿に着き落ち着いたところでやわら行っておられる。そこに主イエスがこれからこの問いを発しつつも意見があるといいますか、教えをそこに与えられる、そういう雰囲気がそこに出ていようかと思います。そして主イエスはこの問いに対して弟子たちはどういうふうであったかといいますと、彼らはこのように言われています。彼らは黙っていたというのであります。イエス様はここでとても大切なことをなさいます。私どもが何を話していたかということを知っているとですね、今日よりも先にあなたたちはこんなことを話していたでしょう、話していたことに対してそれではダメだよ、こんなことを話していたんだからそういうことではですね本当ではないんだよということを言いたくなるもの、先にですね結論を言いたくなる、自分の意見を言いたくなるもの。ところがイエス様はというと先に自分の意見を言われるのではない、彼らがどんなことを話していたのかご存知の上で実は聞いてくださる、尋ねてくださる、そして彼ら自身から話をするように背けてくださっているのです。ここにイエス様が聞き上手であったということを私どもは知る必要があります。語るものは実は聞くものでなければなりません。正しく真実を聞く、そこでこそ語るということです。聞くことなしに自らの意見を言ったとしても相手は聞いてもらっていないんですから、この相手の意見を聞くはずもないということであります。主イエスは問われた、聞くものであってくださった、聞くものであってくださった、彼らの愚にもつかないかもしれない説明をそれでもまず聞こうとしておられた、それがこの尋ねたということであります。これはなかなかできないこと、知っていると知っているつもりになるとですね聞くなんていうことはなかなかできない、知っているつもりになるとついつい言ってしまうということになるわけで、そういう意味では主イエスが道々語っているのをご存知なわけで、そしてご存知ですからその内容も把握されている上で、しかし自ら先に意見されるのではなく相手に聞いてください、 そこに主イエスの姿勢がはっきり表されているということを覚えたいと思います。ことを真実に受け止めるためにはまずは聞くということがあるということであります。聞いて初めてそこで相手が実は自らの状況を知るということが起こるということであります。で、聞いてくださる、説明を求めてくださったわけですけれども、そこで弟子たちはどうだったか、彼らは黙っていたというのであります。そしてなぜ黙っていたかという理由がそこには記されています。それはなぜ黙っていたかというと、途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからであると言っているのです。彼らの黙っていた理由は、誰が一番偉いかとお互いを競っていた、あるいは私はこんな風にやってるから、だからあなたたちよりもっと頑張ってるんだよ、で、あなたはそんなこと言ってるけどそれはちょっと言えないんじゃないか、それはあなたはちょっと弟子としてあるべきことではないんじゃないかっていうようなことを言っていたのでしょう。で、しかしそういうことを言っていたことが、イエス様の問いによって彼らは自分たちが言っていたことがまずいことだったんだなって分かったということです。だから沈黙したんです。言われなかったらそれっきりです。聞かれてですね、自分たちがやっていたことはまずかったんだなって思った、だから沈黙したということであります。これもなかなか面白いと思います。主イエスの在り方が実はそういう一番を競う、より高く、より他者よりも優れているということが主イエスの在り方ではないということを、主イエスと一緒に暮らした、あるいは歩んだ人たちにとっては身に染みてといいますか、実感していたと言っていいと思います。もちろん自分の考え方が変わるわけではありません。自分の考え方はそこに残ってはいるんですけれども、イエス様はそう 実際にそうかというと、イエス様の生活を見ていると必ずしもそうではない。主イエスが言われたのはですね、貧しい人は幸いということでありました。柔和な人は幸いということでありました。貧しさは人から相手にされないということです。柔和というのは言葉はきれいですけれども、弱いということです。弱い人は幸い、そういうふうに言うのです。しかし弟子たちが言っていたのはどういうことか、より強く、より大きくということですから、主イエスが言われていることとは違う。そしてまさに人々が軽く扱っている、そういうですね、者たちを主イエスは大切にいたしました。そういう種の在り方を見ている、あるいは接していると、自分たちが考えていることと、あるいは普段に思っていることと、イエス様がなさることを思っていることとは違うということは肌で感じ取っていた。だからこそ、誰が一番、より大きなものは誰、より高いものは誰、より多くのものを持っているものは誰というような、そういう考え方は主イエスの在り方とは違うと思わざるを得なかったので沈黙したということでありましょう。自分たちを選ぶことは愚かなことであります。そのことを実は気づかせる仕方なのであります。ここで問うということはどういうことかということが示されています。問うということは自覚を促すということなんです。その人たちがそこに、まさにイエス様が問うてくださることによって、自分たちが話していたこと、したことがまさにもう一度そこで自ら確かめて、そしてその自分たちの話していたことに対する自覚を持たせる、それが主イエスの問いになっているということであります。問いを真摯に受け止める者は自らの自覚を促され、そういう恵みを与えられるということでありますね。しかし主イエスの在り方とは違うという漠然とではありましょう。言葉にできないことではあったとしても感じ取った、それゆえに沈黙せざるを得なかったということであります。で、 その沈黙に対して主イエスはどうなさるか。座りと言われています。で、改まって座るっていうのは怖いですね。改まって座られると何か怒られるんじゃないか、そんな感じがします。この座りという言葉はこれから正式な意見、正式な教えをされるという姿勢を示す言葉であります。主が正式に弟子たちに言われようとするもの、そして12人を呼び出してということが言われております。これもまた意味が慎重であります。12人を呼び出すわけです。12人というのは民の指導者です。イエス様とついてきた人たちはたくさんあります。婦人たちも多くある。しかしこの12人はですね、主イエスと共にあるこの12人はこの主イエスと共にある者たちの指導者にあたるということです。ですからここではですね、この12人ということによって単に12弟子ということを表すだけではなくて、その一団の指導者たちに対する教えをなさるということであります。その一団の指導者たちに対する教えということは、私どもも心すべきです。教会のまさに指導的な地位にある者たちに対して教えられる言葉でもあるということを意味しているからであります。そこで教えられている言葉は何であるかということでありますけれども、それは一番先になりたいのは全ての人の後になり、全ての人に仕えるものになりなさいということなのです。主が教えられるのは一番先になりたいものは一番後のものになることだ、そしてその後のものになって、そしてその人たちに仕えることだとおっしゃるのです。指導者たるべきものの姿がそこにあります。それは一番最後になり、一番まさに最後のものとして実は仕えるものであるということが、実は教会における指導者の大切な在り方であることをこの言葉は示してくれているのであります。まあ教訓的な言葉でもあります。私もいくつかの教会に赴任をしましたし、そういう教会でいろいろな課題もありました。最初の教会では街道建築ということがしばしば話題になって、その時に何度か挫折をして、その挫折の中心にあったのは牧師が引っ張っていこうと思った時に挫折をしています。あるいはいろんな教会にトラブルがあって、私も多くの教会に関わらせていただきました。そこで問題になるのは牧師たちがその教会に対してこうあらなきゃならないという形で主導的な形で実は引っ張ろうとしている時に必ず問題が起こっています。そういう中で示されていることは使えるということ、一番最後に立つということが全てにとって大事なんだということをいくつもの経験を通して見させられております。そういう意味では主のこの言葉は大切なのだと言わざるを得ません。主、ここでイエス様は一番先になりたいものはと言っています。この言葉にも注意をしたい、払いたいと思います。そういう一番先になりたい、自分を大きなものにしたいというその願望についてイエス様はここで退けていないということ、これ面白い。そういう思いを否定はしていない。で、そういう思いが誰にでもあるだろう、そうであればかえって使えるものであれとおっしゃって、私どもが普段に持つ誰よりも大いなるもの、誰よりもまさに自分を高めたいと思い、かえって低くなることだよ、かえって使えることだよとおっしゃっている。これはとても示唆的なと思います。そういう心はいけないと否定するのではない。そういう思い、真実な思い、正しめるところへと導いておられる。その思いを否定しない、まあ容認しつつ、肯定までしているか分かりませんけれども、容認しつつ、しかしそこで、そうであればこそこうなるんだよ、低く後のものになるんだよと教えられているということはとても示唆的であります。私どもはついつい知恵が浅いものですから、それはいけない、 そういうふうに言ってしまうんですけれども、そうは言っておられないというところに、主のまさに人に対する深い慈しみと人への深い理解を伺えるということを同時に覚えて良いかと思います。愛するということは使えることであります。最近悲惨な出来事が親子関係で起こっています。子供を支配しようという願望の中に、それは子供を阻害し子供の命を奪うことが起こります。そうではない。まさにそこで示されていることは、子供を支配するという仕方ではなくて、小さき者弱き者に仕えるという仕方、そこでこそ真実な実は家庭が築かれ、真実な営みがなされるのだということを改めて覚えていいかと思います。基本的な共同体中心にあること、使えることであります。愛するということは君臨することではありません。愛するということは使えるということなのだということを改めて覚えて良いかと思います。この使える一番後に立つということが、実は主イエスの考え方、主イエスが私どもに示してくれていることであります。このより自らを大きくしたいというあり方は、地上という限定された中での価値観であることを改めて思いたいと思います。他の人よりも多くの財を、他の人よりも多くの知識と情報を、それが今日の価値でありましょう。しかしそれらは人間が作り出した価値観、他よりも自らを優位に立たせたいと思う、そんな価値観でありましょう。しかしそれはまさにこの世でしか通用しない。かえって自らが優位を誇るということは、争いを、妬みを、必要と楽観を、自暴自棄をも起こすものであります。有限なる世界が一時的には評価されたら、無限なる神の前に全く評価されず、無意味なものに過ぎないのです。そうではなくて、真実に大いなるものとは、人の後になり全ての人に使える人だと主イエスは言われる。自らを捧げ立たせるものではなく、自らを一番後ろに置く、自らを低くして他者に使えるその人にこそ大いなるものだとおっしゃる。どうしてか。それが神の御心だからであります。自らが低くなることで、人は神をこそ大いなるものとします。自らを高くすることで、人は神などなくても済ませると思い込んでしまうのです。神なしでよしとするからであります。地上をもって終わるしかない人生は、死をもって敗北となり、完成を見ることはありません。主イエスは低くなること、使えることこそ大いなることと教えてくださったわけで、一人の子供の手を取り、弟子たちの真ん中に立たせ、抱き上げてくださって言われます。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れるのは、私を受け入れるのであると。当時子供は人権が認められているということはありませんでした。大変低い評価でしかなかったのであります。それが当時の社会、これは別に近代においても、近代の世界においても同じことでありました。明治までは日本においても同じです。私女教育だということは考えられていなかったわけです。寺小屋に通えるのは男の子だけだったわけです。ですから子どもの教育って、女の子の教育はなされなかった。そういう意味ではですね、子どもや女性に対する教育ということは、おろそかにされていたというのが現実であります。今はそんなことがないように思えるわけですけれども、そういう DNA は私どもの中に深く刻まれているんだということも忘れては なりません。主イエスはご自身を低き者、意図小さき者、弱く無力でしかない子供と一つとして今ここには語っていてくださるのです。子供、それは保護を必要とするものであります。いわば他人に依存するものということであります。他者により頼む、その他者の究極の他者は実は神に他なりません。他者ということの究極は神なの。でその神に、まさに他者に依存するものというのは神に依存するものということを表しているのです。ですから子どもたちの究極の保護者、神であるということを実は覚えていいかと思います。子どもが究極により頼むのは神なのであり、イエス・キリストなのであります。それゆえに主イエスは神の子なる神として子供たちの保護者であり、子供たちと一つなるものとしてご自身を示しておられるということであります。今日親は長生きをします。ですから子供たちの負担はですね、子供たちが70になっても80になっても親の面倒を見なきゃいけないというような苦しい時代でもありますけれども、かつてはそうではありませんでした。人生は50年と言われました。戦前の日本人の平均寿命は40代いかなかったはずであります。今でもそういう国はあるということであります。要するに子供が小さいうちに親が死んでしまうということは普通にあったということ。そういう中にあって、単に親だけが保護者としていれば子供たちは究極には育ちいくことはできません。共同体が育て、そしてその共同体が育てるという時に中心になるのは実は信仰の出来事だったのです。まさに他人の子供たちも神の子として覚える、そのことによって初めて支えられてきたわけであります。そういう時代が長かったの。そのことを思うときに、まさに真実の保護者、真実の守り手は神にあるということを私どもは知らなければなりません。そういう意味で親として真実な親もまたその保護者でありますし、子供を助ける者、子供を支える者である、その保護者として、それゆえにこそ真実な保護者なる神に祈りを持って育てる、そのことはとても重要なことなのだということを覚えなければなりません。親が自分の考えが全てだと独善的なそういう考えに立つのではなくて、この子たちもまたまさに自分の保護のもとにあるように、何よりも神の保護のもとに生育するもの、育ちゆくものという思いを祈りのうちに育てるということは何よりも大切なのだということを合わせ持って覚えていいかと思います。子どもたちと一つなるものとして主こそ彼らの守り手、保護者であってくださるのであります。で、実は主はどうしてそのように言われるか、主ご自身がまさに最も低いものとなられたからです。主イエスキリストは十字架においてまさに罪に死ぬものとまでなってくださいました。要するに最も悲惨な人間の死、罪人の死を死んでくださったわけです。そういう最も悲惨で最も無力なものとして、そして絶望のうちに死んでくださること、人間の一番深い、一番絶望するそのところに神の恵みをそこに示してくださいました。それは主こそが誰よりも低く、誰よりも無力、誰よりも小さくなられたということを意味しています。それゆえに誰よりも低く、誰よりも小さくなられたものとして、そこで無力なもののと一つである、そしてそれらの者たちが神の慈しみにあることを示してくれていたのであります。それゆえにこそ子どもたちと私は一つなのだということを言ってくださっているということであります。 主イエスと一つなるものとして子供、それは小さきもの、低きもの、この世が真実には評価しないものを迎え入れる、その人は主イエスを迎え入れているのであり、主イエスを迎え入れるものとして主を使わされた神を迎えているのだ。その人はそれゆえに神の憐れみのうちにあり、神の救いのうちにあるのだということを主イエスはここに示してくださいました。今覚えてよいのです。私どもが地上でしか通用しない過ぎゆく消えゆくこの世の価値観により頼んで、子どもたちにより多くより高くと競い合う、いつかは終わってしまう、虚しく消え捨ててしまう生き方をそこに、そして消えてしまい死に支配される、そういう思い価値観を子どもたちにそこに、それが全てであるかのように言ってしまう、そういう生活をしていないかどうかを覚えたいと思います。他者を支え、他者に仕える、神の慈しみに生きるものとなる、そういう教えを改めてここで私どもが与えられているということを覚えたいと思います。神の慈しみに生きることで、人は人として生き、死を超えた神の子として完成に至る恵みが約束されております、保証されているのです。子供たちは神の保証のうちにあります。救いという神の慈しみがすでにそこに示されている以上、神の救いに預かるものとしての保証を与えられています。その保証をくださった神に委ねつつ、私どもの与えられている責務を果たし、そのことは大事なのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたは子供を抱いて言われました。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのであると言ってくださいました。子供とご自身と一つなる者として言い表してくださったことを感謝いたします。ここに集う子供たちは、あなたと、あなたはここに集う子供たちと一つなる者としてここに臨んでいてくださいます。そのことを感謝いたします。子供たちはあなたの慈しみのうちにあります。あなたの救いへのその恵みの保証をと、保証が与えられているものとして示されています。そのためにもそのことを覚えて、子供たちがあなたに至る恵みへと祈るものとさせてくださいますよ。この礼拝もその一つの祈りであります。どうかその祈りのあなたはしていてくださいますので、聖霊をもっと望み、あなたの救いの恵みをその子供たちに、その家庭に豊かに注いでくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。